ヤン&
アッキーの
どうなの臓器移植シーズン R5。 臓器移植について楽しく分かりやすくお送りする番組です。はい、こちらへそ曲がり症。そうか、わかった。
デカ長。
ああ、指紋からの手がかりはなしだ。秋山さん、本当に心当たりはないんですか？
はい、全然。
ことの発端は1ヶ月前、最初の脅迫状が届いたと。ゴーリさん。ゴーリさん。
私ゴーリさん。
ゴーリさん、1通目の脅迫状を改めて確認していこう。
はい、内容はこうです。30年前のこと、よもや忘れてはいないだろうなです。直筆の文字ではなく、古い手法ですが、新聞や雑誌の文字を貼り付けて作ってますね。
すると筆跡からの追跡も無理と。秋山さん、30年前に心当たりは？
はい、30年前って私中学生ですよ、うん、人に恨みを買うよなんて。でも、あ、その頃親父は借金作ったりしてあまりよく思われてなかったかもしれませんね。
秋山さん本人が恨みを買っているってわけじゃないのかな、うん、
で、2通目が3週間前だな。
はい、手紙と一緒にガラス瓶が送りつけられました。
おい、リスペクト。
はい。
もう刑事にニックネームつけるのやめません？うちだけですよ今時。
鑑識からそのガラス瓶の内容物上がってきてるか？
はい、何せ劣化が進んでいて細かな鑑定結果は出ていませんが、有機系の毒物であることは間違いありません。
毒物か。
で、手紙の内容が、お前が欲しかったのはこれだろうですね。
私誰かに狙われてるってこと？
いや、落ち着いてください。まだそうと決まったわけじゃありませんから。
でも普通に考えて毒を送りつける。
ゴリさん、ゴリさん、
はい、
今は状況の整理でしょうか？
はい。3通目の脅迫状は1週間前に届いたこれです。
血？
はい、鑑識の鑑定結果も人間の血液で間違いないと。
ルミノール反応もしっかり出てるってことなので最近のものですね。
で、内容は？
便箋上段に血と、下の段にはしてやるの4文字です。
私されちゃうの？
秋山さん、落ち着いてください。
デカ長、大変です。
どうした、アンパン？
いや、どうしてアンパンになった？
また秋山さんに脅迫状が。
何？
じゃあまずは内容を確認しよう。いいですね、秋山さん。
はい。
山の下わんぱく公園、大欅の前で待つ。
いつだ？
今日の夜9時です。
よし、リスペクト、アンパン。張り込みと周囲の警戒の手配頼む。
はい。
ゴリさんと俺は各所に協力要請した後、ゴリだ。
はい。
どうしました？
私行ってみようかと思うんですよ。
いや、危険です。相手は何をしてくるか分かりませんよ。
私の家族に一体どんな恨みがあるのか確かめたいんです。
でも秋山さん、ここは我々に任せて。
分かりました、ぜひ協力お願いします。
デカ長。
いや、秋山さんがいた方が犯人が警戒して逃走する恐れも減る。それに秋山さんだって決着をつけたいんだろう。警備は私が責任を持つ。頑張りましょう、秋山さん。
はい。
すまん、アンパン、遅くなった。
あ、デカ長、ジャムパン食います？
そこアンパンじゃねえんかい。
あー、懐かしい。この公園昔学校だったとこですよね。あの木まだ残ってたんだ。
ん？ゴリさん、卒業生か？
はい。はい、間もなく秋山さん到着です。あ、来ました。
今そっちに女が一人向かいました。どうやら星のようです。
女？
ここって確か誰だ？
待たせたかしら。
あんた、スナックドレミのママ？
ええ、表向きはね。覚えてない？30年前この木の下で。
なあ、知ってる？この学校の伝説さ、この木の下で結ばれたカップル、永遠に結ばれちゃうんだって。
じゃあ私たちもってこと？
あ、君が嫌じゃなければね。
そんなこと、私マー君を一生信じてるから。
優子？優子なのか？
そうよ、マー君、この木の下で約束した優子よ。
ちょいちょいちょいちょい、
私聞いたことありますよ。この木の下で結ばれたカップルはうんぬんってやつ。
ってことは1通目の脅迫状はその30年前の約束っていうこと？
ちょっと待って、じゃあ2通目の毒入りの瓶は何なんだ？
そうだそうだ、
あなた3学期に入って突然転校しちゃったでしょ。
ああ、親父の借金でね。
その時渡せなかったバレンタインの手作りクッキーよ。
それ30年持ってたんかい。
そりゃ毒にもなるわ。
ジャムパン食います？
黙ってて。
じゃあじゃあ、あの血まみれの手紙何なんだ？
血まみれ、血？
血の跡。
結婚
してやる。
へ
え、うん、
なあなあ、これってさ、
ラブレターが下手な件。
この番組は新潟県臓器移植推進財団の提供でお送りします。
ヤン&
アッキーの
どうなの臓器移植シーズン R5。
おはようございます、ヤンでございます。
アッキーでございます。
ムライアンです。ヤン&アッキーのどうなの臓器移植シーズン R5。 ヤンさん、
うん、
おかえりなさ
い。いや、ごめんね、本当によ
かったよ。
よし、あのほら、うん、キルキルとかさ、そういう話してる立場の俺がさ、まさかキルキルで運ばれるとかね。いや本当に、
いや先週のドラマ幽体離脱だったから、
そうそう、ドキドキしましたよね。
空から見てんじゃないかな。
本書いてるやつが本当に召されるんじゃないかみたいな。
そうそうそう、ヒヤヒヤしましたけど。
いやいやいや、まあ、本当ね、でも最終回間に合ってよかったです。
いや本当に
ありがとうございました。
いや本当おかえりなさい、
うん、
ありがとう。
待ってました。
救急の話も、うん、まあ、来シーズンもしあったらちょっといろいろ喋りたいこともあるんで。
体験したからね。
さあさあさあ、
リアルにね。じゃあせっかくなんで、まあ、うん、3人久しぶりに揃いましたんで、はいはい、改めてじゃあ自己紹介というか、
うん、じゃあ私はあの2週間ほどあの救急搬入されて入院しておりました、FM 新潟パーソナリティヤンでございます。そして
新潟県臓器移植コーディネートの秋山雅人でございます。
はい、はい、
そして私、入院中のヤンさんに行くとかエロ本いりませんかって LINE 入れたんですけど、発注がなかった村井ヤンです。
いるかい。
お前、あんちゃんからもらってもさ、泣いちゃうよ
な。なんでよ。
さらにさ、それ看護師さんに見つかった時のことを考えるとね。
あ、そう、
あの今日の冒頭の劇が、あのまあ、お手紙みたいな話だったんですけど、臓器移植の世界でも大事な手紙ってありますよね。
はい、うん、臓器提供した後にもらった方から提供者の家族にですね、サンクスレターっつってありがとうの手紙を書くんですね。
そうそう、まあ、これは村井さんもご存知かな、
うんうん、
そのサンクスレターご披露いただいたこともありましたよね、さあ今日はですね、4回シリーズの最終回で、今シーズンもリスナーさんからいっぱいメッセージ、お寄せいただきましたので、そちらをご紹介していきたいと思います。
まずはですね、新潟市の本郎トイトイさんから、
はい、
臓器移植って聞くと難しいし、正直考えたくないテーマですよね。でもそういえば免許更新の時、なんかそれっぽいのをしますかっていうのに、臓器移植の意思があるのか確認されたような、そんな記憶があります。自分はどっちにしたっけな、大事なことなのに忘れてしまいましたといただいてます。
これね、私緊急入院したじゃないですか。緊急病棟行くと、うん、あの入院する時の、 あの書類みたいな、うん、アンケート紙配られるんですけど、そこにちゃんと書いてある、あなたは臓器移植意思を 表明しておりますかっていう欄がちゃんとあって、でさらに言うと何に記入してんのか、うん、またさらに言うとどの臓器を OK にしてんのかまで最初の緊急入院の段階でもうそれアンケートで答えるようになってる。
へえ。
それでね、血液型とか感染症があるとかないとかと同じように、うん、臓器提供意思何らかの意思を持ってますよっていうのも電子カルテにちゃんとピッて記録されるんですよ。
は
ー。だからもし既得になった場合に残念ながらですね、はいはい、そういう情報が生かされてお医者さんは意思があったようですけどどんな意思ですかっつってものを見せてくださいってこう尋ねていく。
そうだから新潟県がさ優秀だって秋のずっと言ってくれてるけど、こういうとこなんだなっていうのを少しね思いました。
やっぱり意思表示してくださいって言ってるのに拾う側がきちんとしてませんと意思表示した意思がいきませんからね、
う
ん、
はいはいはい。よしじゃあ次の行こう。
北海道のウルトラさんから、はい、気軽に献血はできるか臓器提供となると気が重たくなります。
まあそりゃね、
そうですね、
そりゃそうだよね、
うんうん、
まあ臓器提供は死というのは前提ですからね、やっぱり、うん、一生懸命ご家族を考えていただく、まあ、そういう意味では重いのかもしれませんね。
そしてこちら高&ミツさんですね。使えるものは使ってくれ、あの世まで持っていく気はない、好きなように役立ててください。
まあね、
うん、
私も同じで、まあ、持っててもね燃やされちゃうだけなんだったら、うん、もしだったら人にの役に立ってもらったらいいかななんて思う派ですけどね、
うん、
まあまあまあいろんな考えあるでしょう。
はい。そしてもう一通はソラパパさんは遺体を傷つけたくないと思うのが本音です。
まあそうね、うん、最愛のまあご家族なんかを亡くされた場合もういじらんでくれって思う人もいるでしょうけども、
う
ん、
そうですね。あの心臓とか肺とか多臓器を提供する場合はもう首の下からこの恥骨のところまで直線に線あの切り傷ができます、うんうん、その後はきちんと内側から糸をかけて上手に塗って最後はマスキングテープっていう肌色のテープをしてこうめくらないとわからない程度ので、骨格はいじってませんから痩せて見えたりとかそういうこともありませんので、うん、
じゃあ死に装束着てる分にはわからない、
わからない、うん、で目についてもセルロイド製の義眼を入れますので、あのその人の顔に近い形で優しい顔になってます、
はいはい。
であの疑問もたくさん届いていまして、うん、はい、ニホロさんは鉄分不足で献血ができなかったりするんですけど、はい、臓器のためには鉄分不足は良くないでしょうかねという。
初めてのパターンだなこれ、う
ん、
ね、
鉄分関係あるんですか。
まあ、鉄分も含めて体の中にいろんなあの要素がこう入ってるわけですけども、その数字が高すぎる低すぎるはあの臓器にとって当然良くないんですね。
あ、なるほど。
ですから今の質問から言えば低ければ輸血をしたり、あるいは血液製剤なんかを使って正常な位置まで引き上げて臓器提供に備えるというそのドナー管理というふうに言うんですけども、
はあはあ、
提供手術の手前まできちんとそういうふうに専門家が、そのお体を調整してます。
そんなことやってるんですね。了解です。
キキさんは55歳で提供不可、残念ですって一言書いてくださっておりますけど、
これ ありましたっけ、
うん、
定年退職ありましたっけ。
定年退職は俺もうじきだけ
どリアルな
臓器の定年退職は、
うん、あのね、心臓はいくつ肝臓はいくつってね、臓器別に年齢が
分かれてます。あるんですね、
でもそれはねあの目安でやっぱり若くても不良な生活すればそれなりに臓器悪いですから、
うん、
大事なところは臓器提供の意思を示しておいてもらって、いざになったら私どもで判断させてもらうというような格好でしょうかね、う
ん
う
ん、あ、じゃあこれもやっぱりこう年齢によって自分で諦めないで、まあ、位置表示だけはしっかりされてくださいよ、
は
い、
心臓提供とかね、うん、その辺はもう70代の方も全国でもされてますから。
お、そうなんですか、
こちら、ユッカーさん、私は人の役に立てるのであれば臓器提供したいと考えていますが、もしも1歳の息子が臓器移植を必要としたら、臓器提供する側になったらと考えるとなかなか答えが出すことできません。ヤンさんとアッキーさんと一緒に臓器移植について学んで自分なりに考えてみたいです。
いや、まあこれ本当にありがたい話で、あのこの番組聞いて考えるきっかけになってくれたっていうのはすごくありがたいですけど、やっぱケースとしてアッキーさんもこういうケースは取り上げられたこと
ですか。はいはい、新潟県内の病院職員のですね870人の方に我が子が、うん、子がいない人はいたと想定して、うん、臓器提供するようになったら しますかというアンケートを取ったことなんです。
あ、それはあの臓器を提供する側になれるか
そうそう、
は
いはい、我が子が病気や事故で、うん、あの危篤になった時に親として、うん、我が子の臓器提供をあのサインできますかという趣旨のアンケートなんですけど、はいはい、ほとんどの人がですね、できないと、
う
ん、
やっぱ医療従事者でもそういう感じ、
は
い、
やはり我が子についてはですね、うん、今漠然と聞くとやはり子を守るというね、うん、本来の姿が出てくるんだと思うんですよ、うん、だけど実際臓器提供現場で言いますと、もう治らないならこの子の一部がどっかで生きててほしいとか、
あーなるほどね、
何らかの証、またはこの子は優しい人だから人助けしたいと思うとか、まあ今難しい言葉で言うと代理意思決定なんて言うんですけど、その子がきっとこうしたろうというふうに親は考えるようになってきている時代ですから、まあ両方のですね考え方を持ってそういう方を見つめることが大切かなと。
うん、ちなみにほら村井さんもお子さんいらっしゃるじゃん、
う
ん、
そうですね、これに関しては私もこの番組担当してますけど、答えはまだ出てないのが本音、
はい、まあ、でも皆さんもね、この話聞いて考えるきっかけになってくればとりあえずいいんでね。
そうですね、
はい、よろしくお願いします、
うん、はい、続いてランスさん。私自身は移植に同意しますが、家族がどう判断するかは聞いたことがありません。
聞きゃいいじゃないね、
うん、
そう、まさにこれがきっかけじゃないんですかね。
そうそう、あの日本の法律はですね、本人が主体ですよっつって印をしてても家族がうんと言わないとダメですよって法律になってますから、
うん、
実はこれ国際法では違反になってるんですよ。
外国ではご自身の意思が尊重されるんですよね。
まあ、これは日本的発想なんですけど、まあ、それも尊重されるべきなんで、やはり俺こういう気持ちなんだってことをご家族と話し合っててほしいですね。
そうですね、
うん、はい、続いてはこちら、昆布さん。家族を第一提供者にして優先できるなら考えたいです。
これはシステム的には
あるんですね。
ある。
これは親族優先提供つって、あの自分の一親等の中に臓器移植が必要な臓器不全患者がいて、でそのそれは死難としてる人のですね、
危
篤になった人の一親等、それでその中その方が正式に日本臓器移植ネットワークに例えば心臓移植が必要だとか肝臓移植が必要だという登録をしていることがまず大事。
あ、なるほど。
で医学的に適用すればもうご家族に優先的にバトンタッチしていいですよってことになってます。
あ、そしたら昆布ちゃんこれは、
うん、
ただ検討にあたっては、
はい、
これだけは意思表示カードとか免許証とかに親族優先という4文字を書いておいてもらえる。
そう、なるほど、
これだけは。これ以外は家族があのこう代理意思決定してもいいんだけど。
ちょっと待って、俺今親族優先で書くわ今。
それって手書きで手書きでもう直に書けばいいってことですか、
う
ん、
空いてるところに手書き書いててね。
あ、そう、じゃあ免許証の裏に、
うん、免許証の適用欄に書くとお巡りさん怒られちゃうから、どっか空いてるところに
親族優先ね、うん、了解。
じゃあこちらはですね、越後のメグチン X は越後のジェジュンさん、50代の方です。姪っ子が腎不全で透析生活です。まだまだ若い24歳。
24歳、
彼氏も作りたいし結婚も、そして子供だって欲しいと思います、うん、この度我が息子の臓器をあげることになり、私は姪っ子の数々の検査やコロナをはじめたくさんの注射など準備に入っています。以前心不全を起こしたことがあり、心臓の機能も低下していたとのことで、移植をどこで手術するか検討中です。
これケースとしては生体、
生体腎移植だと思うんですね。多作期が出た時にも話がありましたけど、
はい、
妊娠出産というのはすごく腎臓に負担がかかる。で腎不全の方はやはりそういう意味で危険だから、妊娠出産ができない悩みもあるんですね。
なるほどね。
でやっぱり我が子を設けたいということで生体腎移植をして、そして体が元気になったってところで妊娠出産というパターンもたくさん出てきてます。ですので、この方、まあ、生体腎移植どういう形でされるかは分かりませんけども、お若い方のようですので、そういう意味ではまた生活に夢ができるんじゃないかなと思いますね、うまくいけばね。
なんかこう食事もガラッとね変わるって言ってましたけど、それ以外にも本当劇的に変わるんですね。
そうですね。
いや、まあ、 移植医療っていうとこうね、なんか少し怖いイメージもありますけど、うん、こうやってこう救われる方が劇的な生活の変化を得て、でまた第二の人生を得られるっていう、とても
そうですね、
素晴らしいというかね、うん、医療なんだなって思わされますね、はい。ヤン&
アッキーのどうなの臓器移植シーズン R5、
締めのお時間でございました。
はい、あらかじめホームページでテーマを挙げておきましたが、そのお題に対する皆さんの作品を紹介します、
はい、
今回のお題は何をやったら意思表示をしてくれるっていうことでたくさん届いています、
ね、正解が分かったらアッキーさんも苦労しないんだけどね。
そうね、
うんうん、ではツバメシたまに落ちてます、何をやったら意思表示してくれる。町中をナマハゲが徘徊して意思表示しない子はいねえがーと聞いて回っている。
怖いな、
強要すな、怖がらすなと。
怖いよ、うん、じゃあ私、新潟市アスパラさんのメッセージです、何をしたら意思表示をしてくれる。マイナンバーに意思表示をしたらポイントがついてくる。
なんかありそうだけどね、
実はですね県でもマイナンバー増やすためにそういうことを企画したんですけど、
うん、
落ちちゃった。
残念。じゃあ上越市ハイブリッジさんです、何をやったら意思表示してくれる。意思表示したら毎年1回イケメンの医師か美人女医が臓器や健康かなって検査をしに来てくれる。やります、やります、やります。
すぐそうやって、
まあ、こんなところでしょうかね。
はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、ヤン&アッキーのどうなの臓器移植シーズン R5、 4回シリーズでございましたけども、
はい、
全体を振り返ってもらって、はい、アッキーさんどうでした。
はい、あの今年は寸劇も含めて、うん、まあ、入り口が非常に広がって、またメールも毎年に比べるとすごく多くなってきたような気がします。
あ、ま、私がねいればもうちょっと、ね、増えたんだと思いますけどもね。
俺さパンチのボタンないんだけど、
うん、ごめんね。私がちゃんとやってればもう本当にこの5倍6倍は言ってたと思うんです
よ、ね、うわ、ドヤ顔がもうラジオだから見せられないのが残念ですね、う
ん、どっかの営業マンみたい
じゃん。いや、まあでも本当皆さん頑張ってくれてありがとうね、本当ね、
はい、リスペクト、
うん、アッキーさんじゃなくて、あの村井さんどうですか。
ありがとうございました。あの、まあ、15年やって一番回数多いアシスタントという割には私もやっぱりあの記憶リセットされて、うん、また今回ゼロベースでスタートだけど、透析するために必ず手術やいるとか、うん、新しい情報も入ったし、本当に毎度言ってますけれども家族会議をこれで開いてほしいなと、うん、これはあの思います、真剣に。
その覚えたことが来年また終わっちゃうというの
ね。いや、
もう全部リセットしちゃってね、で、まあ、さっきも言ったんですけども、メッセージすごく多くて反響も大きかったということで、なんと増刊号やります。
すごい、
はい、でその増刊号の公開録音が明日開催なんですよね、村井さん。
そうなんです、村上市の村上プラザで午後1時半からスタートです。オープニングアトラクションには村上ちびちびユニティのダンスもありますし、あと今回初めて行うんですけど村上牛などの特産品が当たる大抽選会もある。はい、賑やかに行いますのでぜひ皆さんお越しください。
で明日大変残念なんですけども、ちょっと私があのキノコ狩りに行く予定にしておりまして、
お
いやちょっと体調を考慮して、ちょっといけないんですけど、うんうん、代わりにクリスさんが公開録音行ってくれるってことなんでね、まあ、クリスさん視点でまた新たな展開があるんじゃないかと期待しております。皆さんもぜひご参加ください。
はい、はい、
でもう一つ忘れた、うん、タサッキーも、
タサッキーも来るん、
来る、
いい化学反応が起きると思うんですよ、クリスさんとタサッキー、なんかちょっと似てますよね、
ああ髪型も近いもんがある
し髪型、ぜひ明日ですかで開催ですので、はい、ぜひあの来ていただきたいなと思います。でこの公開録音の内容はヤン&アッキーのどうなの臓器移植シーズン R5 増刊号として放送が11月11日土曜日の午前11時11ばっかりですね、
11ね、
わかりやすい、55分間の特別番組として放送いたします。大大大増刊号となりますので、こちらも楽しみにしていてください。ということで明日会場でお待ちしてます。
では今シーズンはこれでお開きとなります。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバイ、バイバイ。
この番組は新潟県臓器移植推進財団の提供でお送りしました。